ビーひろこの星のアムリタ。こんにちは。日曜日の昼下がり午後2時からお送りする星のアムリタ、パーソナリティのフィービーひろこです。夢の種放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタとは、仏教ヒンズー教用語で天上のミルク、魂にとっての甘いつゆ、霊薬となる滋養あふれるミルクのことです。この番組がはるばるこの星にやってきた星の子供たちにとって星のオアシスになれればいいなと思っています。普通という枠にはまりきれず、どこか異邦人的な感覚を覚えてしまうような時に、星のアムリタが内側の渇きを癒す銀河のミルクシェイクや心安らぐホットミルクを提供できたら幸いです。この番組はクリスタルガーデン、星のオアシス、そしてご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお届けしています。
トークライブレディオ夢の種。
こんにちは。19回目の今日は、細胞は宇宙のゆりかごというテーマでお送りしたいと思っています。私たちの体には約37兆個の細胞があると言われています。で、こう37兆ってもうね、なんかちょっと想像できない数なんですけれども、そのうちの毎日1兆個がまあ死んで、まあ、同じ数の細胞がねまた生まれているって言われてて、体の細胞って本当に常に入れ替わってて、まあ、何もしなくても胃の内壁ってね数日で変わるし、皮膚も数週間で、血液はまあ数ヶ月ぐらい、骨は数年で全く新しいものになるんだそうです。で、まあね、見かけあんまり変わらないからそんなにね変わっていることがわからないんだけど、でも実は体の中では毎日毎日入れ替わってて、本当にこうごっそりとね全然違うものになったりしてるっていうのがね、まあ本当に細胞って文字通り生きてて働いて、まあ、せっせと私たちをね生かせるあのために、まあいろんなね情報を送り合ったり協力し合ったりっていうことで、まあ、働いてくれているんですけれども、その細胞の中にね DNA ってあるじゃないですか。で、その DNA のね長さがね、なんとね2メーターもあるらしいんですよ。その1個の細胞の中のDNA がすごいこうちっちゃくちっちゃくちっちゃく折りたたまれているらしくて、だから2メーターかける37兆っていうことはもう天文学的な数字というか、もうその DNA の長さをね全部つなげたら、その地球と太陽をね250往復できるって言われてて、もうちょっとね想像もつかない宇宙スケールの壮大なものが私たちの体の中にはあるっていうこと。で、それはね、まあ折りたたまれているからそんななんかこう深遠な感じがあんましないかもしれないけど、実際にそれが計り知れないような宇宙的スケールのことが私たちの体の中で行われているっていうねお話で、やっぱそれってすごいなって思ってて、で、私たちはやっぱりそのお母さんのお腹に入って、まあ、地上出てきて、で、ここの地上去るまでずっとこうその細胞たちと一緒にいるわけじゃないですか。お部屋で一人で、たった一人でいたとしても、その37兆の細胞は一緒にいるわけですよね。一緒に生きてているわけだから、まあそれはもうその人生の最高のパートナーというか一番のパートナーなんで、やっぱりちょっとその細胞たちとねちゃんといい関係性を持っていることが大事なんじゃないかなってすごい最近思うんですよ。そのでやっぱりその一つ一つの細胞が持ってる精密さとか複雑さって て、その人間がね作り出したいかなる精密機械にも到底及ばないって言われてて、もうその完璧な秩序と調和をね元に、そのいろんな製造とか修復とか浄化発電情報処理みたいなことをまあやっているらしくて、本当にその神のみが作ったとしか思えないみたいなことをねやっぱり言われているんだけど、やっぱねその働きがね本来あるんだけど、まあ、ちょっとねそれを邪魔してしまうっていう働きもあって、それはやっぱりね私たちの、まあ、頭の中にある思い込みとか、まあ、固定概念みたいなもので、その毎日毎日無意識に細胞に信号をね頭からとか出してるわけなんだけど、その信号がねあんまりこうよろしくないものだったりすると、すごい細胞にとったら、まあ、働きをね遮られてしまうみたいなことがある。でまあ私自身のねことを言うと、私はちょっと生まれつきちょっと胃腸がね弱いというか、なんかこう具合悪くなるとまあちょっと胃重くなってくるというか、まあ蟹座なんで胃がねバロメーター的な感じなんだけど、であとちょっとこう HSP 的なとこもあるんで、自律神経がね狂いやすいから、まあ余計に胃腸にこう来やすいんではあるんですけれども、まあ生まれつきの体質あるとしても、それ以外にやっぱちょっとね最近ね思うところ、私はやっぱりその気にしいなところがあるんですよ。若い時からなんか一個のことが気になると、ちょっとこう頭の中をそれがぐるぐるして、あなんか行った方が良かったかなとか余計なことだったかなとか、こうしばらくぐるぐるしちゃうみたいなとこがあって、これってすごいなんか悪い気がするっていうか、なんか胃に悪いなみたいな最近思ってて、まあ年を取ってきたらねそんなにもう考えてもしょうがないし気にしたってしょうがないんだからと思って、まあ何時間かしたらそこからこう離れられるんだけど、やっぱちょっとこうしばらくはぐるぐるするわけですよね。で、まあ、このね気にしいの癖っていうのがね胃に悪いんじゃないかなって最近ちょっと思ってて、まあ、それぞれ思い癖ってあると思うんだけど、それがやっぱりその細胞に信号として送られていっちゃうっていうことがあると、もうちょっと気をつけなければいけないなっていうのを最近思っています。でその脳の回路ってね、やっぱ同じとこばっかり使ってるとそこがどんどん太くなってきちゃって、で使われないとどんどん細くなるみたいな。だからまあちょっとねその認知症とかもやっぱ同じ回路ばっかり使って出て他の回路がこう弱くなっちゃったりすることで起こるみたいなことも言われてて、だからやっぱりその自分の脳のどの回路を使うのかってちょっとね自覚した方がよくて、それは結構脳科学者の方によるとつなぎ直せたりとか選べたりとかできるらしいんですよ。まあ、癖で習慣でまあそこをね使いやすいってあるんだけど、その時にハッて気づいて、あむっちゃ自分ここばっかり使ってるって思ったら、それがあんまり良くないんじゃないかなってことに気づいたら、なるだけその回路を使わないようにするってことが、まあ、できるらしいんですね。でそのっていうことを考えたら、やっぱあんまりね良くない、例えばものすごいこう心配症の人って心配する回路をすごい使って心配だ心配だっていうのを送ってると思うんだけど、そうするとやっぱり細胞としたら緊張しちゃうし萎縮しちゃうし、例えばまあ気にしいの人がなんか過去、こないあったことに対してあんなことしなきゃよかったとかずっと思ってたりすると、やっぱり体としたら失敗した失敗した失敗したみたいな信号が送られてくるわけですよね。それってなんか良くないよねってすごく思ったり、そのねダメ出し的な信号もあんまりだし、まあ怒りであってもやっぱそれはちょっとこう荒い波動じゃないですか、荒くて激しい波動で、それをずっと体にね送り続けるのってやっぱり良くないと思うし、憂うみたいなことも世の中をずっと憂いてたらやっぱなんか重たい感じのなんかこう波動がね細胞に行くわけで、だから人間ってまあ喜怒哀楽は大事だから、そのちゃんと感じることは大事だけど、何度も何度も頭の中でねそれを繰り返す、例えば何回言われて腹が立ったみたいなことを何度も何度も何度も繰り返してたら、体の中でその 腹が立ったっていう体験をこうすごい再現してしまうわけで、そうするとその荒くて激しいこう信号が細胞にバーっていくわけだからあんまりよろしくない。でそのちょっと攻撃的なね、あの信号だったりとかすると、そういうものがずっと体に送られていると、体はやっぱりその常に警戒態勢みたいになってしまうじゃないですか。敵がやってくるから、そのえんねばならないみたいな感じので、その体の中って大きなこう壮大なシステムなんで働いているんだけれども、そこに常になんかこう緊急アラートみたいなのが鳴ってて、なんか備えよ備えよみたいに言われてたら、やっぱりちょっとあの よくないというか、その細胞が何か修正したり再生したり新しく生まれ変わろうっていう力にエネルギーがいかなくて、その備えよ備えよみたいなあの感じになってしまうと、あんまりね本当に細胞の働き邪魔してるなみたいなのを思うので、やっぱ人生の大切なパートナーである37兆の細胞に毎日どんな信号を送っているのかっていうことについては、ちょっと自覚をねした方がいいなっていうのを思っています。でそれがやっぱりその自分をいたわるとか自分を愛するっていうことにもなってくるし、でそれはどっちかというと言葉というよりその背後にあるフィーリングが伝わるわけなんで、で細胞ね、あの言葉でコミュニケーションしてるわけじゃないから、どっちかというと、まあ、言葉を話せないちっちゃい子供とか動物に話すみたいな感じで、こうトゲトゲした冷たいエネルギーじゃなくて、まあったかいね柔らかなエネルギーが伝わっていくようにすることが大事かなって思っています。でやっぱね、頭の中のまあ、指令の影響をねどうしても体って受けるから、まあ、そういう意味でなるだけその細胞が本来ある完璧で、まあ、秩序だって調和のね取れた働きをできるように、まあ、生命本来のねリズムに戻していくっていうことが、まあ、大事なんじゃないかなっていうことを、まあ、最近ね思っているので、ちょっとその自分のね思い癖とかね結構習慣になってったり、なんていうか生まれつきっていうよりも結構その生まれてからついた癖もいっぱいあると思うんですよ。親が心配性だったらやっぱそれを招いたりするし、なんか言われてきたこととか周りの環境とかで、まあ、ついてる余計なね考え方の癖があったら、自分自身に対してあんまりこれはあの 愛ではないなって思うことであれば、なるだけその回路を、まあ、使わない、まあ、全然使わないのは無理だから、使ってるなって気づいたら、あちょっとそっから離れましょうみたいなことをやっていく中で、まあ、徐々にね あんまり自分にとって良くない回路って、まあ、だんだん細くなっていって、もうちょっといい回路がね開いてきたりするんじゃないかなってことを思っています、ではジングルを挟んで後半に進みます。
Living a dream 夢の種。
本来のその自然なね細胞の働きに戻していくためには、まあやっぱりなるだけね頭をねちょっと休める時間とかも必要かなって思います。頭がねフル稼働だとやっぱなかなかね休まらないというか、やっぱちょっとこの緊急アラート状態から取れないことになってしまうので、まあ、時にはねなんか自然界のこうリズムの音を細胞にね響かせるとか、 まあ、川が流れる音とか海のね打ち寄せる音とか、まあ、本当に好きなね音楽を聴くとかもすごくいいと思うし、新鮮な空気を吸ったり、まあ、植物に触れたり動物に触れたりとかね、まあ、ちょっと頭をね休める時間っていうのを持ってあげることで、まあ、細胞は本来のこう安心して本来の働きがねできるんじゃないかなっていうことを思っています。でやっぱ本来その細胞ってねなんか大きな宇宙の海のゆりかごみたいな感覚があると思うんですが、こう常に新しい命をね生み出してて、でそういうのをこう頭じゃなくてな体で感じてみるみたいな、体感するっていうのが、まあ、大事なんじゃないかなって思っています。でその地球の生命がね誕生したのって海からって言われているんじゃないですか。でその38億年前に、まあ、地球にその命の元になる元素が隕石にね含まれて、それがこう海にねドボーンってきて、それがこう広大な海のゆりかごに揺られて誕生したと言われています。でその頃当時はその月の引力による潮の満ち欠け満ち引きもすごくこう激しかったらしいんです、今よりもね。でその波が激しく攪拌されることで、まあそのエネルギーによって生命が生まれたっていう説が今有力になってるらしいんだけど、まあ、人間もねやっぱりそのお母さんの子宮っていう海で育ってで、まあ、地上に出てきますよね。で私たちの体もやっぱ7割は、まあ、水分って言われてて、まあ、月の引力の海の満ち引き、潮の満ち引きの影響とかもやっぱ受けてたりするから、そんな風に感じてみると、まあ、私たちの内側にもやっぱ生命の歴史みたいなのがね息づいてたりとか、まあ、壮大な時間とね空間のスケールってものが、まあ、存在しているから、まあ、そういうのをちょっとね感じてみるって大事じゃないかなって思っています。でやっぱりそのそういう感覚ってねちょっと現代人ってね忘れがちだと思うんだけど、今それをね思い出すってやっぱすごい大事じゃないかなと思ってて、でこれだけね AI が進化してきて、もうその効率とか生産性とかこう利便性とか情報集めとかそういう分野はもう絶対かなわないじゃないですか。でもうそれだったらそれはちょっと AI に任せて、なんか生命としてできることをやっぱ人間っていうのはもうちょっと探求していった方がいいんじゃないかなって思ってて、やっぱ生命として揺らいでたりフィーリングがあったり共鳴する力もあるしイマジネーションもあって、やっぱ人間って場の空気をね変える力も持ってるし、なんかこう意味とかなくても没頭するとかあるじゃないですか。好きなことにはもう好きだからって言って時間を忘れて没頭する、あれは AI にはできないと思うんですよ。やっぱなんか意味ないこととかできないと思うから、でやっぱりなんかその未知なるものに対して何かこう興味をそそられるとか、なんか刺激受けたいみたいな思うのもやっぱその人間独特のものじゃない、特性じゃないかなって思うので、まあ、すごいそういう部分がこれから大事になってくるんじゃないかなっていうのを、まあ、思ったりとかしています。で、私は9年ぐらい前にそのミクロネシアのちっちゃな島ポナペっていうところにね行ったことがあるんですけれども、なんかねポナペ、ポンペとも言うんだけど、若い頃になんかムー大陸のへそっていうねのなんかでね読んで、いやなんか行ってみたいってずっと思ってたんだけど、なかなか行く機会なくて何十年か経ってみたいな。そしたらなんかちょうど9年ぐらい前に友人がその卒業した大学でなんか英語の講座、卒業生が受けられる英語の講座があって、たまたまそこに行ってみたら、なんかその来てた方の中にねポナペに住んでるみたいな人がいたらしいんですよ。それでその方はポナペで ポナペは黒胡椒が特産品で、まあ特産品ってね、それぐらいしかないんだけど、割とすごい高級な黒胡椒を、まあ、日本に輸出するお仕事に携わっている女性の方で、その方がすごいポナペはねいいところよみたいな、ぜひ遊びにいらっしゃいみたいなことを言われたみたいな話をしてきて、うわポナペが来たと思って、私はその時についに来たと思って、これは行かないとと思ってポナペ行こうよみたいに言って、なんかこう行ったんだけど、結局ねその方は私たちが行った時にちょうど日本に帰ってて、なんかね会えなかったんだけど、まあ私たちだけでねポナペをちょっとこう探検みたいな。で、まあ、ポナペってまあ基本本当にあんまり何もないところというか、まあ太平洋のすごいミクロネシアのすごいこうなんていうのかな、豊かな楽園って言われてて、自然がすごい豊かなんだけれども、昔栄えたみたいな感じなんですね。でそのポナペで唯一すごいみんなが行く世界遺産っていうのがナンマドール遺跡っていうのがあって、そこもすごい行ってみたかったんですけれども、そのナンマドールっていうのは神々と人間の間に広がる空間っていう意味があるらしくて、まあ現在は13世紀前後の王朝の遺跡とされてるんだけど、やっぱりそのムー大陸の遺跡ではないかみたいな噂というか、なんかそのミクロネシア最大の謎みたいに言われてて、玄武岩の柱をねなんかこう積み上げた100の人工の島があって、で午前中に行かないとその午後だんだん海がね満ちてきて満潮になっちゃうとちょっと沈んじゃうんで、まあ、午前中に行くみたいなところで、まあ、そこにね行きたかったんで行って、で やはりねさすがにムー大陸のへそと言われるだけあって、まあなんか不思議な時空間が漂ってるんですよ。なんかでなんかね時空がちょっと違うみたいな。でその近くにも有名な滝があって、でそこのケプロイの滝っていうね有名な滝があったんだけど、なんか豪快なすごいこうゴワゴワの岩ですっごいこう幅広のね圧巻の滝というかダーって落ちててすっごい綺麗で、そこもねちょっと不思議な、なんかここも昔あったんだろうなみたいな感じで、すごくねナンマドール遺跡とケプロイの滝はねすごい良かったです。でまあねでもねあんまりポナペってね他に何もないというか、海がまあすごいあって、だいたい観光客の方はみんなねマンタと泳ぐっていうのがあって、巨大マンタとダイビングみたいな、だからスキューバダイビングをされる方が、まあ、すごくよく行くところで、海はすごい綺麗だし、まあ、夕日とかね自然とかね、ただその、まあ、国とか町としてはちょっとねなんていうのかな、ちょっと見捨てられた感じがすごいしたというか、あんまり産業がほとんどない、観光そのスキューバダイビングのしかなくて、あんまり多分現地の人たちも仕事ないのかなみたいな感じだし、あとその雨がすごい熱帯雨林なんで、雨が降ることで地面がね流れ出しちゃって、あんま農作物が育たないみたいなこともあって、ちょっとね大変なんだろうな今って感じだったんですよ。でスーパーとか行ってもね、なんかもう缶詰とか加工品ばっかりで、しかもなんかあんまりねクオリティが良くないというか、こうアメリカで余ったやつを全部ここに流してるんじゃないのかみたいな感じがして、なんかなみたいな、ちょっとこうちょっと悲しい気持ちになるというか、で現地の人ちょっと喋ってもやっぱりここ仕事がないからよその島に行きたいみたいなことをすごい言われてたりとかね、昔は多分本当に栄えたところ、王朝もあったし、多分そのムー大陸とかもねあったのかもしれなくて、まあ、栄えたんだろうけどなみたいなことをね感じたりとか、ただまあ今ねやっぱりそのあんまねその加工食品ばかり食べてると健康的に良くないので、昔の食生活とか料理法をね、まあ、ルネサンスとして取り戻そうみたいな働きもね まあぼちぼちあるみたいな感じのところでした。でただね、人々のね動作がね本当にね優雅なんですよ。多分なんかこうゆったり暮らしてるからなのか、なんかこうちっちゃな、ね、屋台みたいなところで布を買ったんですけど、もうそのお釣りを数える手がもうスローモーションで踊りを踊るようにこうゆっくりゆっくりこう指をこう動かすみたいなので、なんかちょっとびっくりみたいな、 なんてゆっくりしてるんだろう。でもすごい優雅で、やっぱなんかまあゆったり暮らして、そのあんまり時間にね追われずゆっくり暮らしてるんだなみたいなことをまあ感じたりとかしました。でまあね、すごい行きたくて行ったバナペだけど、それでこうな何を受け取ったんだろうみたいなのってあんまりねよく分かんなかったんだけど、でもなんか最近やっぱりちょっとこの細胞レベルで受け取ったものっていうのが、まあ、あるような気がするなみたいなことを思ってて、やっぱその自然界とかね、やっぱ宇宙みたいなものと細胞共鳴させて生きてた時代があるみたいな、まあ、それは多分どこでもあって、日本だってね昔は多分そうだったんじゃないかなって思うし、ただまあポナペは本当にね開発がされてない分、そのまま何かが残っ、そのゆったりした何かがまあ残っているところではあったので、何かまあね細胞で何軸を超えて何かこう共鳴したものがあるんじゃないのかなみたいなことを、まあ、最近ねちょっと思い出したりとか、まあ、海のね音をね聞いたりとかするとなんかそういうのちょっと思い出したりとかしてて、でそういう意味でもやっぱその細胞に、細胞とそのいいパートナーシップを結ぶってことがやっぱすごい大事だなって思ってて、やっぱ内側があの調整されてないと、それって外側にもねやっぱり反映していくものじゃないですか。その人のバイブスとして、その人が喋る言葉とか発する眼差しとか、何かこう空気感みたいなものもねあの出てくるし、まあ、何よりやっぱ体はね本当に地球上で生きていく上ですごく大切なものだから、なんかその細胞との交流っていうものをねあの大事にしていきたいなと思っています。ではジングルを挟んでエンディングに向かいます。今日は細胞は宇宙のゆりかごというテーマでお話ししました。いかがだったでしょうか。なかなかね自分のね細胞のことをねなんかちょっとこう感じてみるってあれなんだけど、でもなんかねちょっとあのこれを機会に毎日ちょっとでも感じてみると、で交流してみると、やっぱ細胞ってねあの答えてくれる気がするんですよね、すごくね。でなるだけその細胞に邪魔にならないような脳の回路を使うこともなんか多分自分の中に健やかさとかね穏やかさを保つ上で、まあ、大事なことだなっていうことを思っているので、ちょっとこう気にかけて見るといいと思います。番組を聞いてのご感想やご質問があれば番組ホームページ内の方に書き込んでいただけるととても嬉しいです。ということでお送りしてきた星のアムレタも終わりの時間に近づいてきました。また日曜日の午後2時昼下がり星のアムレタでレッドチャンネルでお会いしましょう。